ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム花さんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
会議通訳者の平松理恵です。
翻訳者のランサム花です。
皆さんこんにちは。先週に引き続き私が先日ですねアメリカに行った時の話を続けていきたいと思います、
うん、なんか前回は入国するところで話が終わってましたね。
あ、そうなんですよね。えやっと入国した
その先が聞きたいと思うんですけれども
そうですよね。いやー、入国をしてトランジットをしてボストンに行きましたと。
ボストンね、はい、
はいはい。で、私の友達が住んでいるのはニューハンプシャ
ー
というところなんですね。で、
はいはいはい、
長いことメイン州に住んでいたんですけれど、このところをニューハンプシャーに移り住んでですね。
ああ、そうなんですね、うん、
で、そこからボストンまで迎えに来てくれた感じなんですね。うんうん、そう。なので最初はまあニューハンプシャーのお家に行って、
うん、
それで彼女も私もハイキングが好きなので、
うん、
うん、近くにハイキングに行ったのと、あとはマウントワシントンって言ったかな、
うん、
結構こうまるっと朝から晩まで一日かかるトレイルがあるんですけど、
うん、へえ、そうなんだ、
うん、そう、そこに一緒に行って、
うん。
うん。で、帰りは、なんか地ビール？
うん。
はい。それを、こう、いただいてですね。
うん。
もちろん、美味しかった。ケサディーヤが。
あ、はいはい。メキシコ、テックスメックスじゃないですか、それ。
そんな感じです。もう全然、だから、東海岸のすごく上の方なのに、北の方なのに、うん、もう浸透してるんでしょうね。その、テックスメックス系の。
ケサディアってあれでしょ？フラワー、小麦粉でできたトルティアの皮をなんか2枚重ねて、その中に、具を詰めて、ちょっとこう、メキシコ版のピザみたいに丸い形になって出てくるやつですよね。
そうそうそう。そうなんです。そうなんです。で、なんかこう、日本とか、うん、イギリスでケサディーヤをメインすると、うん、私の印象ではチーズがあって、アボカドがあって、みたいな。
うんうん。
若漏れかなんか、若漏れとチーズ以上、みたいな印象があったんですけれど、
うんうん、
そうではなくてね、まあ、もちろんお肉が入っているバージョンがあったので、
うんうん、
というか、こうメニューに書いてあったので、これお願いしますというふうに頼んだんですが、もうね、うん、十分、なんか、いろいろ入っていて、
結構ボリュームあると思いますね。
ありました、ありました。で、くどいわけでもなく、私本当にちょうどよくて、量は多いですよ。量は多すぎるので、ちょっとドギーバッグさせてもらって、次の日とかね、軽く、うん、ブランチになりますし、もう最高でしたね。うんうん、大好きでした。あれ美味しかったです。
ちょっとこう、軽食っていうか軽いあれにもなるし、しっかり食べようと思うと、それはそれで十分食べ応えあるしですよね。
うん、すごく美味しかったです、うん。うん。あとはね、美味しかったといえば、あれはなんだっけ、メイン州のドーナツの投票でトップになったのか、
うん、
ニューハンプシャーでトップになったのか、とにかく、うん、まあ、ランキングですごくに上位にあるというドーナツ屋さんがあってね。
そうなんだ。
はい。そこに行きました。そこはね、なんて言ったかな。ホーリードーナツって言うんだけど。
ホーリーって聖なるそれか。
穴があるドーナツ。
そう。
それね、かけてるみたいですよ。だから、大仏像があるの、お部屋じゃないの、その、お店の中に入ると。
そうなんだ。
大仏像があるんだけど、 でも、ホーリードーナツっていうだけに、やっぱりホー、ホーリーですよね。穴が開いてるっていう意味なんでしょうけど、でもそこはね、変わってて、生地の中に、じゃがいもが入ってるんですって。
ああ、そう。
うん。なんか、やっぱりこう、一ダースとか買っていくと、一日では食べられないから、っていうか食べるべきじゃないと思うんだけれども、まあ、二日目とか、三日目とか入るじゃないですか。そうなっても、割ともちもちしてました。
うん、へぇー、あ、そう。
うん。
なんかそれは生地だけ？その生地を使っていろんなフレーバーのがあるんですか？
うん。いろんなフレーバーのがありました。うん。いわゆるオールドファッションもあれば、なんかね、すごく有名なのは、ソルティチョコレートだったかな？なんかかなりリッチな。
あ、そう。
このドーナツがすごく人気だったんだけれど、うんうん、私はさすがにちょっとそこまで行くと甘いので、てかすごく甘いので、
うん、あ、そう。
うん。オールドファッションが私は、ま、いくつかちょっとね、食べさせてもらったんですけど、いくつかってまるっと食べられませんけどね、一口ずつこう食べさせてもらって、
うんうん、
私はオールドファッションが好きでした。
あ、そう。
そう。
そうなんだ。
もうね、もう結構ハッピーで。
そうなんだ。
そうそう、すごいハッピーな。
ああ、それは良かったですね。
なんか、ダンキンドーナツとかも、
うん、
何ですか？私知らなかったんだけど、ダンキンドーナツってもともと、なんかちょっとその、ダンキングって要はコーヒーとかにつけるってことでしょ？するため、
ね、ちょっとね、
そうですよね。浸すための、ちょっと手に持ち手の部分が生地が大きかったの？
確かにそうかもしれない。
何ですかね。なんかそういうところから、今、ダンキンドーナツってビジネスをちょっと違う方向に、まあ変えるっていうか、感じでやってるみたいな話が、まあちょっとあったりとかしたんですけど、その、まあ私の友達とか、まあ家族はですね、そのドーナツが結構好きなので、ダンキンドーナツにも行ったんですね。そしたら、パンプキンフレーバー、とかいうのがあって、
パンプキンフレーバー
ってなんだろうとか、かぼちゃが入ってるのかな、ドーナツに。でもそういう色に見えないなと思って。で、食べてみたんですよ。あれはパンプキンパイに入っている、スパイスのことですね。
あ、そうそう、パンプキンそのものは入ってないと思います。
全然入ってなかったと思います。
そうそう、だって、スタバとかもね、期間限定でパンプキンスパイスラテとか出してますけどね。シナモンとかナツメグとかそういうのがいっぱい入ってるだけで別にあれはパンプキン入ってないと思うし。
確かに。確かにそうですね。私、あれなんか何年か前に飲んだような気がします。スタバの。ただあれクリームとかいっぱい乗ってるから、わかんないですよ。どこがパンプキンなの。
確かに確かに。
ねえ。
イギリスにもあるかどうかはわからないですけど。
ありますよ。その時期になると、全然、今のフレーバーみたいな感じで出てます。まあ私あんまり飲まないですけどね。ただ、看板では見かけるので。
そうなんだ。
結構あります。それこそ、そうだわ、カーブサイドピックアップならぬ、カーブサイドっていう言葉が出ました。
あ、本当？
あった。
そうなんだ。あれ結構新しいんですよ。そんな、最近出てきた、サービスです。
なんかね、すごく田舎だったので、カーブサイドまで持ってきてくれるほど人口がいないようなところ、だってお庭に七面鳥が来るんだもん。
ほんと？
びっくりしましたよ、私。
何？野生の？どこで飼われてんの？
ほんとだ、聞けばよかった。
どれぐらい数いるんですか？
ああ、1話とかがなんか迷い込んでくるみたいな感じで来るんですよ。
あ、迷い込んできてるわけね。
って。で、その後、これってさ、捕まえたらどうなるのかね、なんて話
を。いや、見たことない私。テキサスでは見たことないですね。
すごく変ですよね。だから、運転してて、びっくりすることがあるって言ってましたね。友達が。
そう、いや。それはびっくりするわ。ね。
もう一つびっくりするのはさ、っていうかすいません。あのね、お家の、 少し離れた。だから敷地的には、隣人になるんでしょうけれど。
うん、お隣さんね、
うん。お隣さんになるんだと思うんですけど、高い木がいっぱい立ってるんですね。
うん、
背の高い木が、
うん。
うん。で、風が強かったんですけれども、私がいた時は。
うんうんうん、
これ、風が強くて泣き倒されたりとかしたら、まあよくあるらしいんですけれど、うん、屋根が壊れるとか言って、落ちてきたら。屋根がおそらく、
うん、
壊れる。
なるほど。
で、その、保険は、誰がかけるんだとか、かけられるのかとか、この木は切ることができるのかとか、っていう話を結構しましたね。
あー、なるほどね。そういうのってイギリスにはないんですか？
いやー、地域によってはあるのかもしれませんけど、まず聞いたことないですね。だいって、アメリカのお家って、という言い方は良くないな。私がそこで見たお家は、それこそ、ボストンもそうだ。あ、ボストンは違うな。うん。ちょっとボストン違いましたけど、そのニューハンプシャーでのお家もそうだし、メイン州でのお家もそうだったんですけれど、うん、木造のお家が多かったですよね。
なるほどね。
うん。ですが、イギリスは、レンガとか石造りが多いので。
ああ、そうですね。レンガよく見ますよね。
うん、見ますよね。なので、ちょっと感覚的にそのあたりが違うのと、そんな背が高くてですね、
うん、
他の人の敷地にあるのに倒れてきたら、うちに届きます、みたいな。
うん。
シチュエーションがちょっと考えにくいですよね。
なるほど。
そう。ちょっと、この話また続けたいと思いますけれども、来週。続きましては、おなじみの英語のコーナーになります。今週も英語の時間がやってまいりました。Your Life in 5 Minutes ということで、先週に引き続き、マリアナ・ハラジ・アスミニアンさんにお越しいただいています。彼女は私のお友達でもありつつ、通訳の先生もしています。そして現役の通訳者、優秀な通訳者でもあるわけなんですけれども、彼女は通訳する言語としては、スペイン語、アルメニア語、そして英語で通訳をしています。それ以外にもフランス語、そしてロシア語もお話になるということで、先週に引き続き、今度はお話は、お仕事について聞いていきたいと思います。So, okay, Mariana, thank you and your job in 5 minutes this week. First question for you. What's your job and why did you choose?
Hello, everybody. Hola a todos. So, my job is, obviously I am a linguist and specifically I am an interpreter.And also an interpreter trainer. If we talk about the interpreting job, I chose this, role because I am passionate about languages. I'm very interested in languages. But I also am very sociable. So, I like the idea of going out into an assignment, meeting new people, new dynamics, and using my languages, as a tool,to allow people to communicate who otherwise would not be able to. And it gives me great satisfaction when I do this well. It's a bit like being able to finally build a puzzle. It gives me that sort of satisfaction. So that's why.
Very fulfilling, isn't it? And you also teach, like novices or, people who would like to,be interpreters.
Yes, that's right, Rie. So in the UK, we have a couple of professional qualifications for interpreter that are subject to a professional exam with the Chartered Institute of Linguists. So I train people who are novices or not so novices, maybe people who have been practicing in the community but who wish to take itto the highest level, which in this case is to sit a professional exam and gain that qualification. So, yes, I am also an interpreter trainer.
Right. Both very important jobs.
Yes.
And then has to be done by people with passion. You That's are right. very passionate. Yes.
I am. Fantastic, I am. And I also like teaching. So that combines all my interests into one, you know, the languages, the interpreting and the teaching side.
Fantastic. So Mariana, as a teacher or an interpreter or both, do you have any memorable experience you would like to share with the listeners?
Well, I'll talk about my experiences as an interpreter. And obviously, as probably you know, as well as an interpreter, there are many, many memorable situations as an interpreter, particularly when you are changing clients all the time. But I will never forget my very first assignment. It was literally, I was thrown in the deep end because I was sent to a family center where there was to be a meeting between a father, a Colombian father, and his four children who had been taken into care because there were allegations of sexual abuse from the father to the child, to one of the children. And social services were sort of considering who to award the custody, whether the children should go back or not. And I mm-hmm. had to interpret between these two parties, the social services and the father.
Mm-hmm.
And obviously observing the interaction of the father who hadn't seen his four children for a few weeks. Mm-hmm. It was quite heartbreaking and difficult because I was aware that I had to maintain my impartiality. Mm-hmm. But as a mother myself, I think I felt that this was my weak point, you know, situations between parent and children. And I saw how the father looked to be very devoted to his children. But obviously I had to keep my cool and keep sort of, they call it compartmentalizing mm-hmm. and focusing on, not on the sense, the feeling side, but on the job at hand that I had, which was to facilitate communication. That was one interesting job. Mm-hmm. And the other job that was also difficult to forget was, again, surprise, surprise, social services, considering whether or not they should return a baby to his father after the mother committed suicide. And the mother had committed suicide because she had been beaten by the father. So this was a very long case. It lasted for about 6 months. So again, something that I will never forget. It was very interesting, the perception of the social services towards the father. And indeed, the father had been abusive towards the mother, but that didn't make him a bad father in the sense of the direct relationship with his child, because he loved his child very much and he wanted to provide everything that was the best for him. Obviously, the mother, unfortunately, had been abused. So, you know, we have to take that into consideration. But eventually, this job took me to Armenia and to Georgia with an independent social worker to analyze what were the possibilities for the future of this child. So that was a very interesting case. I even got a trip out of this job. So yes, I will never forget those two
experiences.
Yes, in fact, in one of the situations when we were interviewing the mother of the let's say the grandmother of the baby, so she was the maternal grandmother, whose daughter had committed suicide, and this woman started wailing about her daughter who was very young. And again, you know, that sort of touch of fiber. And that's the first time that I've broken down in an interview, in an assignment. And I had to take 2 minutes, go to the kitchen,
and regroup,
and come back because I felt that it was getting too much.
Yeah.
And that showed me again, this experience, that we are not made of stone and that we are human beings and it's okay. But what we should do is compose ourselves when these situations happen.
Of course, what a story. Thank you very much for sharing it. It shouldn't be too easy.
for you to have to relive it and then and talk about it. But really appreciate it, Mariana. Thank you. I had no idea you had to go through all these things. Well, again, I must say, but I'm really looking forward to finding out more about you next week. Thank you very much, Mariana. See you next week.
Thank you, Rie. Hasta la semana próxima. Adiós.
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、懸命にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。